聖書朗読をいたします。ヨハネによる福音書の20章の19節から23節。イエス・キリストが十字架にかけて殺されました。そしてその後復活される場所のところですね。ヨハネによる福音書20章19節から23節、お読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。生きよ、そのタイトルでメッセージをさせていただきます。月曜日から水曜日まで、私たちのアライアンス教団のコンファレンス、年に1回ある会議に出てきました。とても恵まれた時になりました。いろんな出会いがあります。本当にニューヨークだなと思いました。ニューヨークといいますかメトロ地区なんですけれども、前に出てきて話す方、講演をしてくださる方がネイティブの英語のスピーカーである方が半分ぐらいしかいませんでした。その半数の方はそれぞれの母国語があって第二外国語として英語を話しておられました。今回私は同室になったのはコンゴ出身の方です。でこの方と一緒にとてもいい時が与えられました。感謝をします。また一方でメッセージを聞いてとても励まされたのがインド人のナヤックの大学の、教授をなさっている方でした。若い方でしたけれどもとても励ましを受けました。知り合いになった牧師夫妻がいらっしゃいますが、その牧師夫妻は香港出身の方たちでした。とても良い交わりが与えられました。牧師は妻の方で、夫は飛行機の、パイロットをされています。ジャンボではありませんけれどもパイロットをされていました。60歳なんですが今神様と格闘していると。もう神様は完全に自分に向くようにと願っておられるんだけども、この航空免許を捨てられないで困っていると言ってました。でももう今年はこのリニューアルをしないと、新しくしないと、そして神様に仕えていきたいとおっしゃっていました。とても良い交わりが与えられました。そのインド人の方がですね、嬉しそうにメッセージされたんです。前に地図をこう映し出しまして、昔と変わっていると。昔はこの西洋の人たちがイエス・キリストのメッセージを持っていろんなところ行った。アフリカとかアジアとか行った。そこ行って神様の話をした。そしてその人がクリスチャンだったら喜んだけど、今はもう違うんです。今クリスチャンの像は変わっています。そのメッセージをされた人たちが伝道に行って宣教師を送り出して、そこにまた神様の出来事が起こっています。韓国や中国も今、中国は本当に神様の出来事が起こっていますが、韓国なんかはどんどん宣教師を送り出しています。また私が同室になった今後の方も3000近くの教会が国の中にあって、そしてその方もアメリカに伝道に来られて、マンハッタンで西アフリカの人は、フランス語を話すそうですね。それでフランス語を話す集会をマンハッタンで持っておられるそうです。本当に素晴らしい出来事が起こっています。地図を見せられました。そして前に出てくる方、賛美をする方は英語で賛美し、またスペイン語でも賛美をします。話の中に出てくるんです。中国や韓国、あるいはインド、東南アジア、いろんなところで神様の大きな出来事が起こって、 神様を信じる旨がたくさん起こされて、宣教師がどんどん送られている。もう私たちは、このアメリカの人たちは、もともと住んでいる方たちは、自分たちがイエス・キリストの福音を知っているという形では語れない。日本人には日本人の文化があり、あるいは中国人には中国人の文化があり、その文化の中でイエス・キリストのメッセージがこなれて伝えられているというふうにメッセージがされました。みんなとても励まされました。みんなとても励まされているんです。そして地図を見て、昔と違うんですね。昔伝道が始まった頃は、そのクリスチャンがいっぱいいるところってアメリカとかですね、ヨーロッパのところに、そこにこう色がついている、非常に濃くなっています。でもアフリカとか、あるいはアジアの地域とか、全然色がついてないんです。そこにはまだイエス・キリストのメッセージが伝えられていないからですね。ところがその古い写真、その古い像から新しいのにこうパッと切り替わりますと、世界中がもう色がどんどんついているんです。イエス・キリストのメッセージがいっぱい伝えられているんです。素晴らしいと思いました。でみんな賛美しているんです。そして講義が終わりまして、賛美の時間に、祈りと賛美の時間になりました。みんな立ち上がって賛美をします。私はですね、でもとても寂しい思いをしていました。前はそう、アメリカだったりヨーロッパだったりしたところ、クリスチャンたくさんいた。そして今はアフリカなんかもうどんどんどんどん伝道が進んでいます。そしてその方たちが宣教師を送り出し、アジアでも韓国、中国、名前が出るのに日本の名前は出ない。私は1996年に同じ体験をしたんです。1996年にカナダのトロントで神様の大きな出来事が起こっているという噂が伝わってきました。そこで私は教会から送ってもらって、旭川バプテスト教会からトロントに派遣されていきました。十数名のメンバーで、そのグループでその集会に行ったんです。そしたら仮倉庫みたいなところで、こんな街道じゃありません、倉庫を借りたようなところで礼拝していました。世界中から集まって500人ぐらいの人がいるんです。毎日来るんです。毎日神様を体験したくて来るんです。メッセージが語られ、賛美が歌われ、そして賛美の後一人一人に祈られます。祈りを求める人は前に行ってですね、そうするとある人は完全な病の癒しが与えられたり、異言を話し出したり、予言をしたり、いろんなことが起こっていました。これはすごいなと思いながら、1日目が終わり、前半が終わり、そしてある晩、みんなでこの500人ぐらいの人が声を合わせて賛美してるんです。それはもう大きな声です。街道というか倉庫中にですね、響く素晴らしい賛美が上がっているんです。その中で私、おそらく一人だと思いますが、神様に文句を言ってたんです。神様、日本はどうなってますか？日本の人はあなた愛していないんですか？何も変わりませんよ。何も。長い歴史をあって、その中一生懸命生きてきて、確かにイエス・キリストは知らないかもしれない。でも自分たちの最善を求めて一生懸命生きて、お地蔵さんをお祈りするかもしれない、先祖をお祈りするかもしれない、でもそんなことで日本人は決して人を傷つけようとしたわけではない、何かいいものを求めて生きてきました。どうなってますか神様。私はこの賛美、500人の賛美の中にいてとても寂しいです。そういったことを思い出しました。その時に、私と同じようにカナダにトロントに行った方の中に2人英語が話せる人がいました。1人は通訳をなさる方、私はある程度できたんですけれども、私はその時そうやって文句を言ってて、それが終わりましたらみんな祈ってもらう時間になりました。スタッフの方たちが祈ってほしい人のところに来て手を置いて祈ります。そうするとある人は倒れ、ある人はその場でヘナヘナとしゃがみ込んでしまう人もいました。 まあ、いろんな現象が起こっていましたけれども、私はあると端っこの方で一つの人たちの祈りのグループにいました。そしたら別の日本から来た人たち、日本英語全然わからないんですけれども、その方たちのところでも何か起こってたんです。若い女の人、カナダ人の方ですけれども、床に横になってですね、何か喜んで、喜びながら何か英語で日本人の方に話しかけているらしいんです。でも意味がわからない。そこで私を呼びに来られました。ちょっと宮内さん来て、通訳してくれないとわからない、なんかこの女の子を言ってるんだけど全然わからないんだわって言うんですね。で私その女の子のとこ行ったんです。そしたら、みんなが日本人がこう回ってて、周りに取り囲むようにしてて、真ん中にカナダ人の女の子が寝転んでてですね、そしてニコニコニコニコしながら言ってるんです。神様はこう言ってると思う。私は日本なんか行ったことないし、どこにあるのかもわからない。でもあなた方にメッセージを伝えるように今神様望んでいると思います。神様はあなたたちを愛しています。日本を愛していることを伝えようと私に語ってくれていますって言ってたんです。私はちょっと前に日本人どうですかって聞いてましたので、と思ったんですね。何これ神様の答えかよと思いましたけれども、とても記憶に残った19年前の出来事です。でそれから19年して今回アライアンスのコンファランスに出て地図見て、いろんなところに神様を信じる喜びが広がっているのに、やっぱり日本は白いまま、もう神様に文句言ったんですね。みんな祈って祈ってですね、司会者といいますか講師がメッセージの後の祈りで祈っている時でした。失望感のある人がこの中にいるっておっしゃってました。もう誰のことかわからないですけども、あそれを自分やんとか思いながら聞いてましたけれども、この中におられる、その人のところに神様が人を支えを与えられますようにというような祈りでした。私はその間ですね、前で祈ってて、自分の立っているところで祈ってて、一番前の席にいたんですけども祈っていました。賛美しながら、そして祈っている。私はどちらかというと文句を言っていました。神様、19年前と同じ思いをまた私にさせるんですか、なんでですか、どうしてこれを見せつけますか。私は日本人ですし、日本の兄弟姉妹が大好きです。一生懸命生きてる、一生懸命自分の人生を生きている人ばっかりなのに、神様の愛になかなかなかなか捉えられない。どうしてこの現実を見させられるんですか。私にはもうどうしていいか分かりませんって祈っていました。誰か一緒に祈る人を与えてください、声に出さずに祈ってたんです。そしたら橋別のところに、全く別のところにいたダグ・ボートナーという私の面接をしてくれた方がいきなりそこから私の横を歩いてきたんです。そして私の肩に手を置いて、その横にいます、私の隣にコンゴ人の牧師がいたんですけど、そこまで彼背が高かった、手がずっと届くんですけど、二人分手を置いてですね、祈ってくれました。そして、Hang on there って言うんです。そこにしっかり立ってってですね、お神様送ってくれたのか。で彼が終わったらですね、今度はブルース・タープストラっていう教区の教区長がですね、前から来て、まず私の隣のコンゴ人のところに来て何か言ってたんです。その声は聞こえませんでした。後でそのコンゴ人に聞いたら謝ってたそうです。私が何か悪いことしたかもしれない、今までに、それは許してくださいって謝ってたそうです。私にはそれ聞こえなかったんです。しばらく祈ってから私の方に移動してきて、あなたにもそうだ、You too って言ってきたんですね。そして一緒にどうか私のことを許してくれみたいなことをおっしゃいました。そして去ろうとされたんですけども、あ、これは神様が与えてくださった機会だから自分は祈らないといけないと思ってですね、ちょっと待ってください、今一緒に祈ってほしいんですけど、私は今日本のために祈ってたんですけども、祈り合わせてくださいって言ったら喜んでって言ってですね、こっち振り向いて祈ってくれたんです。あとはもう私ほとんど涙で、言葉にならなかったです。 なんとかこの私の大好きな日本人を救ってください、その祈りばかりでした。もう涙ボロボロボロボロ出てですね、そしたらルースが、おそらく今神様があなたに神様と同じ思いを持たせてくれてるんじゃないかと言ってくれました。この教区長と祈れたことを本当に感謝します。この街道もう間もなく売り渡されますけれども、このことをめぐっていろんな出来事がありましたけれども、その意味で教区長に対しての反感とかもありましたが、この祈りで本当に洗い流された部分があります。そう導いてくださった神様、神様が導いてくださったこの集会、最後のメッセージが今日私が選びました聖書の箇所なんです。ヨハネによる福音書20章の19節から23節。まずこの章法を開いていただきますと、章旨が書いてあります。章旨を見てください。これは神様が人間を作られた時の様子が書かれています。章法を開きましたら、左側の上の部分にですね、章旨と書かれています。もう一度読みます。改めて読みます。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神様がこの全てを作られた時、最初何もありませんでした。地球が作られました。宇宙が作られました。創世記の一章には光あれとおっしゃったと書いています。科学的にはビッグバンで世の中は始まったと言います。これは光が現れた時のことですけれども、同じことを言っています。光あれ、それでこの世は全て作られます。次に地が現れてくるんですけれども、その地から神様は人間を作られます。人間を作る時には地の塵をこう取ったんです。そして神様はご自分の姿に固められると、ふーって息を吹き込まれました。それが私やあなたです。私たちのこの体は死んだら土に帰っていきます。でも私たちの霊は神に帰っていきます。私たちの霊は神から来て神に帰っていきます。この吹き込まれた命が私たちのうちにあるんです。この吹き込まれた命は神と一緒に生きるときに生き生きと輝いて生きることができます。ところが人間は神様を離れ、自己中心的な思いに走ります。神様のところに戻って、自分や周り、神様を愛して生きるよりも、与えられた人生一回しかないから、あれもしてこれもしてあれも手に入れてとしてしか生きたくない、そんなふうに人間は生きてしまいます。だから神様から離れてしまいました。もう輝くことをしなくなるんです。一つ一つの命が、神は愛、神様を離れたら愛から離れますから、愛が冷めます。自分も愛せない、隣にいる人も愛せない、そうなります。これじゃいかんっていうことで、神様はイエス様を送ってくださいました。イエス様は私たちに、帰れ、神様の愛に戻れ、お前は宝物というメッセージをくださいました。私たちは何ぼ聞いても、いやいやいやいやいや、そんな話聞いてたって腹の足しにならない、そう言ってイエスを拒否し、十字架につけて殺しました。でもイエス様は私たちに、父よ、この人たちは何をしているのかわからないのだから許してくださいって最後の祈りを捧げて亡くなりました。このイエス様の祈りこそ神の祈り。神様は私たちにもう一度チャンスをくれました。いや、何度でもくれています。 イエス様の祈りが聞かれ、私たちは受け入れられ、生きよ、お前は宝物、自分や隣の命を愛して自然を愛して生きよ、そう語られています。ただ自分の力では生き抜けませんので、今日の聖書の箇所です。ヨハネによる福音書の20章、こう書かれています。19節、もう一遍読みますね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、これは復活されたイエス様ですが、彼らの中に立って言われた、平安があなた方のあなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。弟子たちはイエス様が亡くなっていなくなったので、自分の命も不安もあって、もう不安でしょうがありませんでした。隠れていたんです。生きていることが不安でしょうがなかった。そこに復活したイエス様が現れて、イエス様のことなんか知らないって言ったイエス、ペテロの前に現れて、落ち着け、安心せよ、平安があれって言ってくれました。お前でいいんだ、失敗し従えないあなたでいいんだ、平安があれって言ってくださいました。そしてその後聖霊を吹きかけたんです。最初に神様が土にふーって命を吹き込んだのと同じように、聖霊を弟子たちに向けて吹き込みました。聖霊を受けなさい。23節、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。何のために聖霊を受けたのか、自分を許すためです。自分を愛せない、周りの人を愛せない自分を許すため、また隣の人を許すため。みんな不完全です。私たち一人一人の人間は完璧な人なんていません。みんな不完全だから、傷つけられることも傷つけることもあります。それでいいんです。私たちはだから神様に祈ります。神様、助けてください。この壊れた関係を直してください。そこに神様は働いてくださり、聖霊は許せとおっしゃるんです。私たちが誰かを許したら、それは神が許したこと、そして私たちは聖霊によってまた許されることもできます。私たちは本当に縛られているんです、いろんな常識によって。でも神様にあって自由に生きることができます。このメッセージをメッセンジャーが告げられた後、彼は一人の人を呼びました。私の新しい友達ですって呼ばれたんです。その呼ばれた人はキルトを着てたんです。あのスコットランドの人が来ますね、バグパイプを持つ人が。でそのバグパイプと一緒に、その人は、青年は出てきました。で前に出てくるんです。でその人バグパイプを吹き始めました。それがアメイジング・グレイス、今日を選ばれて、いる曲です。驚くばかりのですね。聖歌の曲として選ばれていますが、驚くばかりの、これが歌われました。歌われるか、楽器から響きました。いいなと思ったんです。でその時に講師の方が言われました、メッセンジャーが、神様の息を受けるって、こういうこの機械のようなもんだ。神様がふーっと息を吹き入れて、あのバグパイプっていうのはバッグの中にその空気を入れます。そしてその空気を手で押すことによって、一定の圧力をかけて音を出します。太いところからベースの音が出て、あと2本のところからテナーの音が出て、メロディーの方はこの吹く方で、奏でるようですけれども、聖霊をいっぱい受けて、それを私たちは出しながら生きていくんだと、神の証しをしながら 生かされている命を喜びながら生きていくんだとメッセージされました。そのバグパイプの音が響いてくるんですね。アメイジング・グレイスが響いてきます。そして私たちの横を通ってくるんです。私が一番前にいましたから横をこうずっと通ってきました。でそのままバグパイプは後ろにずっと行きます。私が前でしたから、てっきりですねこのバグパイプは回ってくると思ったんです。前さ戻ってこないんです。あのドアから出てですねそのままどっか行っちゃってるみたいなんです。どんどんどんどん小さくなっていくんです。あれと思ったらですね、あホテルの人に聞かせるのかなとか思ってたんですけども、消えるのを言ってしまうのを聞きながら私はそうかこういうことかと思いました。私たちは神様の息を入れられました。輝いて生きるために。そしてそこから押し出されていきます。今生きている場所で神様の命が本当は輝いていくんです。バグパイプが鳴るように。この礼拝で神様の息を皆さんが受けられたら、この1週間その音色を持ちながら、もともともらったものを持ちながらこの会場を出ていかれるんです。この場所を出ていかれるんです。その生きている場所で私は神の宝物、目の前にいる人は宝物という人生を生きられるんです。それが本物だ、本当の人間の生きる姿だと思いました。そういうことか、そう思いながら感動したんです。私はそんなメッセージを語られているだろうか、そんなことも思いました。みんなとその後集会が終わり、さよならして、そこから玄関に回ったんです。そしたらなんとそこに かの青年はいて、ずっとそれ弾いてるんです。弾き続けていました。バグパイプが鳴り続けていました。アメイジングライスが鳴り続けていました。私たちはそのように求められていると信じます。あなたのうちに神様の命があふれています。あなたは宝物です。宝物として輝くために神様はあなたの命を作られました。失敗してもいいんです。間違いだらけでもいい、転んでもいいし、人を傷つけることもある。でもあなたは宝。もう一度顔を上げて歩み出してください。あなたのあるうちにある神の息があなたを最後まで導いていかれます。その時のバグパイプの演奏はこのような感じでした。このバグパイプ、特にスコットランドのものが有名です。そして、他にもバグパイプで演奏するようなところはあるようですけれども、なぜスコットランドのものが勇壮になったのか、あのキルトを着る服装もそうですけれども、 戦場で用いられました。戦闘に行くときにですね、戦いに行くときに、兵士が戦いに行くときに、イスラエルの民もそうでしたけれども、神を讃える部隊が一番前に行くんです。このバグパイプを抱えた方が一番前を歩いていくんです。大きな音でですね、神を讃えながら、あのスコットランドの勇者の歌が聞こえてきます、響いてきます。前にいる人は、すごい音が聞こえてきますから、敵はある程度心を揺さぶられます。でも一番前に立つと標的にもなるんです。特に武器を持っていませんから、簡単に殺すことができます。弓が飛んできて、矢が飛んできて刺さって死ぬんです。そうすると彼が死んだ後、その後ろから兵士がまたそのバグパイプを捉えて、自分がまた演奏し始めるんです。途切れることのない神を称える、この自分たちのスコットランドを称える音が聞こえるときに、敵はひるんだと言われます。私たちの人生もそういうもんなんです。決められた人生がある。金曜日にある方が今命と戦っておられることが挙げられました。そして私たちは心合わせてその方のために祈りました。私たちの命はいつか終わっていく。矢が当たったようにバグパイプ抱えてそのまま倒れるんです。でも輝いた命は次に行くものがそれをしっかり捉えてまた生きていくんです。それが私たちの命です。与えられた命を精一杯生きていきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、皆を心から崇めます。主よ、私たちの命はどんな命であっても本当に何の価値もないと思えるような、他の人が言うような命でも宝物です。宝として生まれました。病気があろうが傷があろうが、いろんなものがあろうが関係ありません。みんな宝です。みんなあなたの息で輝くことができる。どこにいてもその音を奏でながら生きられるんです。でも主よ、あなたがよくご存知のように、私たちは自己中心的になっていつの間にか鳴らさなくなりました。許してください。生きている場所で人生命を喜ばなくなりました。許してください。神様、どうか助けてください。イエス様が私たちの罪を許されましたから、そのために命を懸けてくださいましたから、私たちはまた立ち上がることができ、また自分のバグパイプを持って奏でることができるようになりました。それでも吹くのをやめたくなる時があります。神様、助けてください。そして私たちが与えられている命の場所を精一杯生きることができますように。主よ、倒れかけている人がいたら、どうぞその倒れかけている人を支えることができますように、一緒に吹くことができますように。主よ、助けてください。今日本で命と戦っているこの姉妹を覚えます。主よ、その生涯を感謝します。ありがとうございます。まだまだに吹けます。まだまだ吹けます。主よ、命が輝きますように。主よ、それぞれ自分の定義を人に当てることはやめて、どうぞそれぞれの輝きをすることができますように導いてください。そして私たちの命が終わったら、その命をきっとまた誰かが引き継いでくれます。精一杯引き継いで生きていけますように。また誰かが倒れてしまったら、そのパイプを抱えてまた私たちも賛美できますように。感謝します。皆をあがめて主イエスキリストの皆によってお祈りします。